てくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書使徒の働き第7章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。では住兄弟、使徒の働き7章の37-38節を読んでください。
このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのです。
はい、38節だけ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。38です。はい、またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのです。まあ、先日山崎先生より電話があり、今日9日は北九州シオン教会ではなく7つの本質を教えているですね、教会で礼拝を守りたいですがどこかありませんかとのことでしたので、私はではクライストチャーチに来られたらどうですか。クライストチャーチの兄弟姉妹が7つの本質をどのように理解し実践しているか見ていただきたいと思いお誘いをしました。今日礼拝の後皆さんを囲んでしばらく交流会を持ちます。それで今日は教会の7つの本質についてお話をします。教会とは何ですか。教会の本質、英語でエッセンスというのはと言いますが何ですか。で、今読んだところ、ここはキリスト教会で最初に殉教したステパノが当時のユダヤ人に向かって旧約聖書モーセについて語っているところです。もう一度読み出します。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる、これはイエス様のことですと言ったのです。またこの人モーセがシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのです。モーセはイスラエルの民をエジプトをファロの奴隷から解放し、真っ二つに分かれた紅海の中を通り抜けシナイの荒野へ導きました。その数成人男子だけ60万人、女子供混じってきた外国人も入れれば200万300万ともなる数です。この38節にですね、荒野の集会とあります。そのところに皆さんの聖書に米印がついているでしょう。新改訳の人で下にギリシャ語でエクレシアとあります。エクレシア、これが兄弟姉妹教会です。エクレシアというのはエク、なんなんから、クレシアは呼ぶとかメス、呼び出された、召し出された者の集まり、これが教会です。荒野ですからですね、建物はありません。教会は建物ではありません。集まりが教会、皆さんが教会です。モーセは神様に使わされてエジプトをパロのところへ行き、奴隷となっているイスラエルの民を解放しなさい、さもないとエジプトにひどい災害が来ますよと言い、事実9つの9の災害が起こりましたが、心を固くなりしたパロはイスラエルの民を解放しようとしません。それで神様は10番目最後の手段を取られました。はい、旧約聖書に移ります。出エジプト記12章です。 では住兄弟、最初に12章の5節から7節までを読んでください。
あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊やヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その地を取り、羊を食べる家々の2本の門中と鴨居にそれをつける。
少し飛んで13節を読んでください。
あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。
一歳のオスの羊を取り、それをほふって、その地を、羊を食べる家の日本の門中と鴨居につけなさい。やがて神様はエジプト全地に裁きを下すとき、地が塗られている家には災いは起こらず通り過ぎる。イスラエルの民がその通りにすると、はい、12章の29から31まで読んでください。
真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを、王座につくパロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴをも撃たれた。それでその夜、パロやその家臣および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。
はい、神を信ぜず従わず地を塗らなかったエジプトの家には激しい泣き叫びが起こり、エジプトをパロはイスラエルの民を強制的にエジプトから追い出しました。バプテスマのヨハネはイエス様を見て言いました。ヨハネ1章29節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イエス様は十字架の上で神の子羊となり、私たちの罪を一人で負い、血を流してくださいました。その地の家に今私たちは悪魔サタンの支配から解放され、神様の支配、神様の愛の御手の中にあります。モーセはイスラエルの民を率い、エジプトを出発し、紅海の中を通り抜け、イスラエルの民をアラノに導きました。このアラノへ連れ出されたイスラエルの民、これが今日の私たちの教会、エクレシアです。これによりイスラエルの民が今後どのような歩みをしたか、それを通して教会の本質をですね、知ることができます。教会というのは人のことです。兄弟姉妹、あなたが教会です。もうこのことは何度も言ってきました。人は一人で生きていくことはできません。必ず人は関係の中で生きていきます。ですから教会の七つの本質の第一は関係です。教会が人である以上、本質の第一は関係です。教会はイエス様を信じ従う皆さんのこと。皆さんは三つの関係の中で生きています。第一は神様との関係です。で、二つ目はこの世の人々との関係です。家族があり、職場があり、学校があり、地域がある、世の人との関係があります。で、第三名はイエス・キリストの体である、主にある兄弟姉妹たち ですね。お互いの関係です。そもそも教会は何をするところでしょう。これはずっと語ってきました。教会がすることは3つ、修法にも書いております。修法はには教会がすべき3つのこと、第一に神を礼拝することです。2つ目、この世の人々に十字架による救い、福音を述べ伝えること。3番目、イエス・キリストの弟子を育てること。教会はこの3つをいたします。この3つとですね、3つの関係はマッチしています。まず神様との関係、これが礼拝です。礼拝については先週の説教で語りました。イエス・キリストがどのように価値のあるお方か、その価値を知り、それにふさわしい犠牲を払うこと、これが礼拝です。2番目、この世の人々との関係、これが伝道です。イエス様の愛を伝えてですね、救いを伝えます。そして同じ教会である兄弟姉妹との関係、これが弟子育成なのです。はい、人の働き7章のですね、38節にもう一度戻ってください。では住兄弟、38節だけですね、もう一回読んでください。
またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。
イスラエルの民がモーセによって導かれたところ、そこは荒野でした。いわゆる砂の砂漠ではなくですね、荒れ地ですね、黄褐色の荒れ地です。聖書は荒野はこの世を表します。荒野は歩み進んでいくのに、生きていくのにつらいところです。またいろいろな危険もあり、忍耐が必要です。その荒野で神様がイスラエルのためにお与えになったもの、そこはそこに書いてある生ける神の言葉です。神の言葉をお与えになりました。神様はなぜイスラエルの民をすぐに目的地のカナンにですね、導かれないで辛く厳しい荒野を通らせられたのでしょうか。理由は一つです。神の言葉に従う、従順なものとならせるためです。人の働き20章の20節、有名な御言葉です。どうぞ開きましょう。住兄弟、ごめんなさい、20章の35節どうぞ読んでください。
このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。
受けるよりも与える方が幸いです。それしまい、与える人生の方があなたは幸せになります。これが神の言葉です。7つの本質の第2番目が参加です。この世において神様の御心に参加するということ、私たちはここに書いてあるように与える命に招かれています。悪魔の本質は自己中心、いつもくださいください、自分が中心です。しかしそのような命は惨めです。神の命は与える命、自己犠牲にする命です。私たちはルカの実証より、良きサマリア人の例えから学びました。イエス様は言われました。あなたも言って同じようにしなさい、ね、私たちのイエス様の名前、別名をインマヌエルと言います。それは主が私たちといつも共にいてくださるという意味。生活の現場でイエス様と共に歩み、神の御心を行う。私たちは神様の御心により与えるもの、貢献するもの、御心に参加するものとなるよう、一 人一人が神様の祭、神の祭司として召されています。出エジプト記に戻りましょう。18章に戻ってください。では21、22節、住兄弟読んでください。
あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。
300万人ものイスラエルの民を率いていくの、率いていく荒野の生活はには様々な仕事役割がありました。とてもとてもモーセ一人で終えるものではありません。それでモーセは州都イテロのアドバイスによって役割分担を決め、自分の権限をですね、譲としました、移譲しました。はい、25節、住兄弟読んでください。
モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の頭に任じた。
七つの本質のナンバー3、能力付与、権限譲渡です。26節読んでください。
いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。
人間の体にさまざまな器官があるように、キリストの体である教会、つまり皆さん一人一人にもそれで能力が与えられています。まあ、これを賜物とか言います。コロナ感染のために一堂に集まれなくなった礼拝においても、今日このようにズームオンラインで用いて礼拝ができる、まあ、その奉仕をしてくださる兄弟姉妹に本当に感謝いたします。それぞれが神の家においても、この世の中においても、神様から託された役割分担があるということです。これを能力付与、権限譲渡と言います。あなたは神様から示されたそのミニストリー働きにですね、忠実でなければなりません。この教会では9月より MTC と言います、ミニストリートレーニングコースを行います。自分の働きを一人一人、ですね、より深く知って、キリストの体である教会にまたこの世に仕えていくトレーニングです。このあと人の働きは25章より、神様はモーセに幕屋を作ることを命じられます。幕屋というのは移動式の折りたたみ式の神殿ですが、その中心が至聖所といいます。この至聖所には契約の箱という箱があり、その中には3つのものが入っていました。第一に神の言葉である十戒です。モーセがシナイ山で受けた十戒を入れました。2つ目、天からのパンであるマナの入った壺が入っていました。3つ目、芽を出したアロンの杖。これは杖というのは木を切っているかいますから、根がありません、つながっていません。しかしそのつながっていない死んだ木から芽が出てきたのです、ね、神の言葉、天からのマナ、杖から芽が出ている、これは何を表しているでしょう。イエス様のことを表しています。3つとも神の言葉であるイエス様、 天からの生けるパンであるイエス様、死人の中から復活されたですね、イエス様、七つの本質の第四、イエス様中心です。イスラエルの民には十二の部族がいますが、荒野を移動する時も宿営する時もその順序や位置が決まっていました。中央にその幕屋がありました。幕屋の中心が至聖所、その中に契約の箱があり、そこに三つのものが入りました。これがイエス様であることは今お話しした通り、イエス様が中心です。でその周りに、幕屋の周りにレビ人というですね、神に仕える人、幕屋に仕える人たちが囲み、取り囲み、十二部族を四つに分け、三つずつの部族が東西南北に配置されました。常に幕屋が中心、生活のすべての中にイエス様が中心でした。イエス様中心とは、生活の中で起こるすべての問題や事柄にイエス様の御心、この聖書の御言葉に問いかけ従っていくこと、イエス様が巨大姉妹に何をしてほしいと願っておられるか、弟子たちを用いて何をしたいと考えておられるか、そのことを知って従っていくことです。生活のすべての面で主の御心を伺い、それを知って従っていくこと、これがイエス様中心です。出エジプト記の19章に移ります。一節です。では一節だけ住兄弟読んでください。
エジプトの地を出たイスラエル人は第三の月の新月のその日に市内の荒野に入った。
モーセに率いられエジプトの民は第三の月の新月のその日と書いてありますが、つまりエジプトを出てから3ヶ月目にということです。市内の荒野に入り、ここでしばらく停泊いたします。この時モーセはシナイ山ですね、別またの名をホレブ山とも言いますが、登り神様から十戒を預かります。映画でもありました。その十戒のことは20章に記されています。まあ、さっさと20章を読みましょうか。はい、第1回が住兄弟読んでください。20章の2節3節
私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した。あなたの神、主である。あなたには私の他の神々があってはならない。
はい、2回4節です。
あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。
第3回7節です。
あなたはあなたの神、主の皆を、みだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。
第4回、8節です。
安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。
第5回12節です。
あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの祝いが長くなるためである。
第6回13節。
殺してはならない。
第17回14節。
姦淫してはならない。
第8回15節。
盗んではならない。
第9回16節。
あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。
第10回が17節です。
あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すなわちあなたの隣人のものを欲しがってはならない。
はい、この後モーセは神様からですね、ずっとこうしてはならない、これをしなければならないですね、 これを律法というんですが、それを授けられます。それがこれからずっと続いて、出エジプト記、レビ記、民数記の実章実節まで続くんです。その時までずっとシナイ山のところにとどまって、モーセは神様から律法を受けます。でこの時モーセはですね、神様から613のですね戒め、これ律法と言います。603プラス10回の10で613です。ですね。そのうち分かりやすいんですが、365ですね、1年間と同じ。それがですね、何々してはならないという禁止律法と言います。そして248が何々しなければならないというですね、奨励律法と言います。この613の神様の律法に対して、戒めに対して、イエス様はこう言われました。はい、マタイ22章を開いてください。36から40です。
先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。
40まで。
律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。
律法の専門家がイエス様のところに来て尋ねました。先生、613もある律法の中でどれが一番大切なのですか？そこでイエス様は彼に言われました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしですね。あなたの神である主を愛せなさい。これが第一です。二つ目は、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。で次に40節こう書いてある。律法全体と預言書がこの2つの戒めにかかっています。イエス様は613のですね、モーセの律法はこの2つに集約できます。もう2つを守ればですね、きちんと守れば613全部あなたは守っていることになりますよということです。ですから今日私たちは新約時代の律法はこの2つです。あなたはこの2つを守ればですね、神様の613の律法を全部守っていることになります。心を尽くしですね、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということです。7つの本質の第5番目はですね、伝道と増殖です。イエス様がこの地上に来られ、自らを十字架に捧げられた目的、それはひとえにですね、失われた魂、罪の中に沈んで滅びゆく人々をですね、私たちを探して救うためですから、イエス様の弟子である兄弟姉妹たちは出て行って、このイエス様の愛を、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。魂をイエス様のもとに導き、勝ち取らなければなりませんですね。そしてこの救われた魂を今度はイエス様の弟子として育てていくのです。これが教会の働きです。はい、民数記に戻ります。旧約聖書に戻ります。今度は民数記ですが、はい、一章一節を読んでください。
人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。
はい、2節まで。
イスラエル人の全会衆を種族ごとに、父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよ。はい、
イスラエルの民は成人の男子だけでも60万人いましたが、バラバラではなく統率が取れていました。 まずイスラエル の民には12の部族がいましたですね。まあ、ヨセフには2人の子供がいいですね。マナセとエフライムも、まあ、それぞれ一つの部族となりましたので、正確には13部族、レビ族をも、まあ、除いて12部族となりました。そのイスラエルの部族の人口調査をせよと神様は命じられました。長子ルベンの場合を見てみましょう。20、21を読んでください。
イスラエルの長子ルベンの子孫は種族ごと父祖の家ごとのその家系のものであって、一人一人なお数えられた20歳以上で軍務に就くことのできるすべての男子であった。
はい、ルベン族、これを部族と言いますが、この部族の下にいくつかの氏族があり、氏族の下に家族がいました。家族にも大家族があり、その下に結婚した男性単位の小家族がありました。ですね、民族、部族、氏族、大家族、小家族、みんなつながっています。誰一人孤立しているものはいませんね。7つの本質の6番目、これネットワークです。イザヤ書の43章の4節、イエス様の有名な御言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の目には全ての人が高価で尊く、誰一人ですね、神様失われたもの、不必要なものはいません。ここにいる皆さんはイエス・キリストの教会、まあ、全世界で何億人いるでしょうかですね。天国にもたくさんいますの一員であり、また地方教会の一員です。そして教会もネットワークでつながっています。コーチングを学んでいる JCMM もですね、ジャパンセルミニストリーネットワークというネットワークですね。教会は同じイエスキリストの体の一部としてつながっており、お互いに助け合い補わなければなりません。サタンの策略は分断、孤立させることですが、イエス様の働きは一致です。方法は一致です。一つになるように。2018年、私とよしこ先生はカナダのバンクーバーで行われた第1回 CCMN 北米サミットに出席しました。そのテーマは One Church, One Body、 一つの教会、一つの体。私の教会はあなたの教会、あなたの教会は私の教会でした。今教会は私の孤立主義に陥っていますがですね、その垣根が取り除かれて一つとなること、それが第6のネットワークです。民数記の9章に行きます。少し長いですが、15から23節、住兄弟読んでください。
幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり、朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。雲が天幕を離れて昇ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっているといる間、彼らは宿営していた。長い間雲が幕屋の上にとどまるときには、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また、雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、 主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が昇れば、彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば、彼らはいつも旅立った。二日でも、一月でも、あるいは一年でも、雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ、雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって、主の戒めを守った、は
い、イスラエルの民の上には大きな雲がかかっていました。私はこのシナイ山の荒野を旅行したことがあります。昼は40度以上の灼熱、夜はどーんと気温が下がります。とても人間が生きて、ね、行けるところではありません。しかしところどころにオアシスがあり、涼しい風が吹き快適です。神様はイスラエルの民の上に大きな雲を置き、全部を日陰にし、自然のオアシスを作ってくださいました。この雲の下にいれば安全です。ですからイスラエルの民はこの雲と一緒に移動しました。19節な長い間雲が天幕屋の上にとどまるときには、イスラエルは主の戒を守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。1日でも2日でも1ヶ月でも1年でも雲と一緒にですね、行動しました。兄弟姉妹、この雲というのは何でしょうか。これは聖霊様です。7つの本質の第7番目、適応可能な構造、硬直化した精度化したシステムから、いつも聖霊がですね、働いてくださる構造に変えなさい。聖霊のことをですね、ギリシャ語でプニューマ、霊のことをプニューマと言います。これは風と同じ名前です。風、聖霊は風のように自由に動き働かれるお方です。聖霊を一箇所に閉じ込めることはできません。ですから聖霊の働きにいつでもどこでもすぐにお答えしましょう。イスラエルの民は雲が動くとすぐに準備して、それにですね、応じていきました。イスラエルの民が雲が動いた時にすぐに出発したように、いつも柔軟な形を取りなさい。これが適用可能な構造です。今日はイスラエルの荒野の集会エクレシアより教会の7つの本質を学びました。日本の教会、いや日本ではなく世界の教会は今行き詰まっています。硬直化しているのです。今こそ本質に戻り、特にこのコロナの禍のある時には、私たちはですね、そもそも教会は何とは何ですかと、で本質に戻り、本来の自由で活発なですね、イエス様が願われる教会の姿にですね、変えられていきましょう。ではお祈りをいたします。やめてください。
総学者の方、
今日は、イスラエルの民の歩みから7つの本質を、結構スピードを速くいきました。時間制限の中で7つ語らなければいけませんでしたので、大変こうスピードがあったのですが、それぞれの要点は皆さんは掴んだのではないかと、それより思いますですね。教会は兄弟姉妹、あなたが教会です、ね、教会の本質は7つありました、ね、どうぞこの7つの本質に私たちは価値を置く教会づくりをしていこう。もうそれはもう数年前からやっていることですが、ますますそうなりたいと思います。では今日の御言葉を覚えて、皆さんとそれぞれ1分間自分の口でお祈りしてください。感謝、決心、悔い改め、今日祈ったことを教えられたことの感謝、自分の思いをイエス様にそれぞれ申し上げてください。 天の父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。私たちは